ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。中国とラオス、鉄道乗客の入国管理メカニズムについて協議することについてお伝えします。中国とラオスの当局は、両国の国境を従来する列車の乗客のための特別な入国審査メカニズムについて話し合いました。アンタラ通信の報道によると、2月13日月曜日、昆明の雲南省文化観光局のハンユエ氏は、雲南省の首都である昆明がすでにラオスの首都ビエンチャンと鉄道で接続されていることを考えると、このメカニズムは非常に可能性があると述べました。列車内での入国審査メカニズムは、陸路を利用する中国とラオス両国の旅行者にとって非常に便利であると考えられています。中国とラオス間の鉄道は2021年12月に開通し、現在に至るまで物資の流通に広く利用されています。この鉄道の運行により、ラオスは中国へのアクセスを獲得したため、もはや内陸部ではありません。この鉄道は2016年に建設を開始し、2021年12月に両国の国家元首が主導して運行を開始しました。それでは次のニュースです。ロシアの諜報機関は、米国がロシアを攻撃するために過激派グループを育成していると述べていることについてお伝えします。2月13日月曜日、ロシアの対外諜報機関 SVR は、米軍がロシアと旧ソ連諸国の標的を攻撃するために、イスラム過激派グループを意図的に育成しているという情報報告を受け取ったと述べました。ロイター通信によると、ヴラディミル・プーチン大統領の同盟国が率いるロシアの対外情報局は、ISIS とアルカイダに関連するグループから約60人の過激派が募集され、シリアの米軍基地で訓練を受けているという情報を得たと述べました。SVR によると、過激派は外交官、国家公務員、法執行官及び軍隊要員に対するテロ攻撃の準備と実行を任務としています。その局は、声明の背後にある情報を公開せず、ロイターはその報告を独自に検討することができませんでした。 それでは次のニュースです。パキスタンはトルコに 4.7 トンの援助物資を送ったことについてお伝えします。パキスタンの国家災害管理局 NDMA は2月12日日曜日にトルコのいくつかの地震被害地域への人道支援の一環として別の特別救助物資を送りました。2月13日月曜日のアンタラ通信の報道によると、4.7 トンの重さの救助物資には1446枚の毛布と冬用のテントが含まれていて、パキスタン国家航空からチャーター便で送られました。NDMA はパキスタンのシャーバス・シャリフ首相の指示に従って、今後数日以内により多くの救助物資がトルコに送られると付け加えました。2月10日金曜日、地震の犠牲者に救助物資が送られているパキスタン東部の東市ラホールの空港での演説で、シャリフ氏はパキスタンはトルコを毎日支援し続け、トルコをそのような状態のまま放置することは決してないと述べました。それでは次のニュースです。国営企業大臣は、スラバヤにバイオエタノール充填ステーションを立ち上げる準備ができていることについてお伝えします。エリク・トヒル国営企業大臣は、今後3、4ヶ月以内にスラバヤにバイオエタノールガソリンスタンドを立ち上げる準備ができています。アンタラ通信によると、2月13日月曜日にジャカルタで開催された国会第6委員会との共同作業会議で、エリク大臣はスラバヤにこのバイオエタノール充填ステーションを設置するのは、バイオエタノールが植物由来の燃料油の一種であるバイオディーゼル B35 と同じだからであると述べました。したがって大臣によると、このバイオエタノールは石油からの燃料と比較してより複雑な物流プロセスを持っています。それでは最後のニュースです。労働省は雇用情報システムの開発を続けていることについてお伝えします。労働省は、すべての人々がアクセスできるように、雇用情報システムとサービスの開発を続けており、雇用の発展にプラスの影響を与えています。アンタラ通信の報道によると、2月13日月曜日、ジャカルタでイダ・ファウジア労働大臣は、労働省は、雇用サービスアプリケーション及びシステムまたはシアプクレジャーの形で情報システムと雇用サービスのシステムをすでに持ってっていて、それは能力開発またはスキルハブ、認定、資格またはセルティハブ、プレスメントまたはカリルハブ、企業家精神の開発と支援またはビズハブなどのサービスがあります。一方、労働省のアンワル・サヌシ事務局長は、シアプクルジャーアプリは、公用分野でデジタル変革を実行するための労働省の取り組みの一つであると付け加えました。当局は現在、インドネシアの労働者数が1億4400万人であり、毎年増加し続けていることを考慮して、このアプリ、の開発を続けます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今回は観光創造経済省は活動強化を容易にすることで国内への観光客数を増やすことについてお伝えします。インドネシアと世界を襲った COVID-19 パンデミックは様々なエンターテインメント業界の活動を完全に停止させました。インドネシアでは最初の感染者が確認され、政府がそれから間もない2002年3月15日に大規模社会制限または PSBB 規制を施行してから、これらの活動がなくなり始めました。もちろんこの制限はクリエイティブやエンターテインメント業界を含むほぼ全ての業界に大きな影響を与えましたが、このパンデミックの影響を最も感じたのはコンサートやフェスティバルが延期またはキャンセルされたため、仕事を失った芸術関係者です。この状況は本当に経済部門と国民所得、特に観光と創造的経済部門からの収入に影響を与えました。ほぼ3年が経過し、インドネシアでの感染状況の改善と2022年12月30日のジョコウィドル大統領による大規模行動制限またはペペカエムの解除により、クリエイティブ及びエンターテインメント業界が立ち上がる時が来ました。複数の音楽コンサートや展示会がオフラインで開催され始めています。また約3年間ライブが開催されていなかった音楽コンサートの開催を人々も歓迎しています。しかしエンターテインメントの主催者は特に時間に関して活動の実施のための強化を習得するのに制約を受けることがよくあります。このため観光創造経済省は包括的で透明なデジタル化スキームを通じて活動実施のためのライセンス供与を容易にするメカニズムを準備しています。これは2月13日月曜日にジャカルタで観光創造経済省の観光製品及び活動主催者の副官であるフィンセンシウス・ジェマドゥ氏によって伝えられました。彼はこのメカニズムを通じて観光創造経済省が全ての実施強化のプロセスの透明化を目指していると説明しました。当局はこの活動の実施強化のデジタル化スキームを実現するためにいくつかの関連機関と調整しています。強化習得のプロセスは時間を要すると考えるため、音楽やその他の活動分野の主催者にとって懸念事項の一つです。もちろん活動の準備と宣伝に十分な時間が与えられるため、このライセンスメカニズムの変更が活動の主催者やプロモーターにとってより簡単になることを期待されます。ライセンス取得が容易になることで、インドネシアのエンターテインメント及びクリエイティブ業界がさらに活気づけることが期待されます。最終的に国民経済取得は増加する可能性があります。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1914年2月14日東ジャワ州ブリタルでのペタまたは総国防衛義勇軍の反乱から始めます。1945年2月14日スプリアディが率いるブリタルのペタ部隊が反乱を起こしました。この反乱の計画に火がついたのは、日本軍によって奴隷のように扱われていたインドネシアの人々の苦しみが若い司令官たちの心に触られたからです。ペタの反乱は反乱に関与していない 先住民族の軍隊またはペターと兵法の部隊を利用することにより占領者によって守備よく鎮圧されました。78人のブリータル出身のペターの将校と兵士が最終的に逮捕され、ジャカルタで裁判にかけられました。しかし、スプリアディは現在まで行方不明のままです。1975年8月9日、スプリアディは正式にインドネシアの国民的英雄と宣言されました。次は2005年2月14日にレバノンのラフィク・ハリリ元首相が暗殺されたことについてです。2005年2月14日、レバノンのラフィク・ハリリ元首相は首都ベイルート西部での爆発で死亡しました。この爆発ではハリリ元首相の他に9人が死亡し、100人が負傷しました。彼の車列がベイルートのセントジョージホテルを通過したちょうどその時、約 300km の爆発物が爆発しました。殺害はレバノンの政治的加盟国であるシリアと野党との間の政治的緊張が高まる中で起きました。ハリリ元首相は2004年10月にレバノンの首都を辞任したばかりで野党に加わりました。最後は2005年2月14日に YouTube が正式に登録されたことについてです。YouTube は PayPal の元従業員であるスティーフ・チェン、チャッド・ハルリー、ジャワッド・カリムの3人によって作成されたビデオ共有ウェブサイトです。 YouTube は2005年2月14日に正式に登録されました。このウェブサイトではユーザーは動画をアップロード、視聴、共有できます。2006年11月、YouTube LLC は Google に16億5000万ドルで買収され、Google の子会社として正式に運営されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は外務省はスイス代表団にインドネシア新首都の建設現場の視察を要請することについてお伝えします。インドネシア共和国外務省のアメリカ・ヨーロッパ総局長ウマル・ハディ大使は2023年2月8日、東カリマンタンに建設中の新首都の建設現場を訪問するよう、スイス外務省のアジア及び太平洋部門の責任者であるハイヌリッシュ・シェルンベルク大使が率いるスイス外務省の代表団を招待しました。2月10日のホームページ kemru.go.id を引用すると、2022年3月にジョコウィドド大統領のゼロポイント起工式が実施されて以来、スイス代表団の訪問は友好国の政府代表団による新首都への最初の訪問でした。新首都の労働者住宅事務所で代表団は首都当局のバンバンスサティオ所長に歓迎され、ロニラハジョ副所長、ジャカサント市長官、環境天然資源管理副担当のミルナ・アサフィトリ氏、首都当局のスポークスマンであるリアニ・セディアワティが同行しました。1月にスイスのダフォスで開催された世界経済フォーラムの合間に国際パートナーとの関与のフォローアップとして、首都機関の責任者はスイスの投資家と専門家にインドネシアを持続可能なスマートフォレストシティとして開発することに参加するよう招待しました。スイスの代表団は特に投資計画、公共交通機関、職業教育、環境の持続可能性の分野で首都機関とスイスの潜在的なパートナーとの間の協力を促進する準備ができていると述べました。新首都への訪問はスイス代表団が東カリマンタンに滞在して2日目に行われました。これに先立ち2月7日、インドネシア共和国外務省アメリカヨーロッパ事務局長のウマル・ハディ大使と在インドネシアスイス大使であるシェルンベルグ大使がバリクパパンで開催されたインドネシアスイス政治対話会議の第8ラウンドの議長を務めました。インドネシアとスイスはここ数年、2国間関係において多くの重要な成果を上げています。それは2022年5月24日に、スイスのダフォスでインドネシアとスイスの投資の保護及び強化協定または P4M の調印、2021年11月1日からの欧州自由貿易連合またはEFTA加盟国とのインドネシア包括的経済連携協定の発行などです。ウマル・ハディ大使は経済部門以外にも自然災害の緩和と対象、職業教育、人権、持続可能な開発など他の分野でインドネシアとスイスの協力が大きく前進したと述べました。彼によると、インドネシアとスイスの協力は具体的な協力を生み出すために共通の価値観と原則を活用する必要があります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Semalam tiba-tiba kamu merindukan aku. Dan tadi pagi-pagi kamu menghampiri. Kau bilang ingin bertemu karena terlalu rindu, dan kau memelukku. Ku rasa ku kini jatuh cinta lagi padamu kekasih. Berulang kali ku ingin kau tahu kau amat berarti, tak ada yang lain dalam hidupku. Saat kau menatapku, aku pun tersipu. Kau bisikan ingin selalu ada di dekatku. Kau genggam jemariku. Ku rasa ku kini jatuh cinta lagi padamu kekasih. Berulang kali ku ingin kau tahu kau amat berarti, tak ada yang lain dalam hidupku. Oh, 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 oh.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナルの西です。今回はジョグジャカルタのウレンパリ観光村についてお伝えします。ウーレンパリはグヌンキドゥル県の観光地であり、グヌンキドゥル住民の地元の文化を優先することにより自然が残る田舎のコンセプトを持っています。ウーレンパリ観光村の景色はとても美しく、田んぼ、森林地帯、そして及川の流れなどがあります。場所はジョグジャカルタのグヌンキドゥル県のパトゥク郡のベジ村です。ここは ジョグジャカルタの市内中心部から非常に近く、距離は約 25km で、時間にして約30分のところにあります。ウレンパリの観光地に入ると、自然が残る田舎の雰囲気を新鮮な大気とともに感じるでしょう。ここではジャワ様式の建築の美しさを楽しむことができますし、田んぼに沿って散歩したり、オヨ川をボートで下がれたりできます。また有機農業について学んだり、庭に植えられた植物から野菜を摘み取って自分で料理することもできます。手頃な値段のレストランがありますが、泊まってみたいと思う方にはホームステイも用意されています。現在のパンデミックでの限られた訪問に、ウレンパリエリアの管理者は有意義な革新を行いました。それは15万ルピアのツアーパッケージです。クラシックなフォルクスワーゲンまたは VW 車を使用して、バトルザンのジオサイト観光エリアまたはパトクエリアを訪問します。また健康的な食事を楽しんだり、オヨ川のほとりでゆっくり休むこともできます。行程はウレンパリから始まり、イルンザン、ンガルラン、広大火山などのジオサイトや部分のお面作りの観光地を巡ります。このツアーパッケージは健康プロトコルを守ることに、最大15人の小さなグループのみを受けます。リスナーの皆さん、これでパソナルの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Bukit persaudaraan, gulita bertabur. Laksana deras mentari terbitkan sentausa di sini.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはファシリタスアパ、日本語で何の施設ですか？です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではファシリタスアパ、日本語で何の施設ですか？というタイトルの会話を聞いてください。この会話はインドからの観光客であるデフシンさん受付係の間で行われます。デフさんはホテルの施設について尋ねます。彼らの会話を聞いてみましょう。
Fasilitas apa yang buka selama 24 jam?
Restoran dan spa.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック Fasilitas apa? 日本語で何の施設ですか？に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ファシリタス、ファシリタス、日本語で施設、施設。
apa? Apa? Nihongo de nani? Nani? Yang buka. Yang buka. Nihongo de aite iru. Aite iru. Selama 24 jam. Selama 24 jam. Nihongo de 24 jikan. 24 jikan. Fasilitas apa yang buka selama 24 jam? Fasilitas apa yang buka selama 24 jam? Nihongo de 24 jikan eigyō no shisetsu wa nan desu ka? 24 jikan eigyō no shisetsu wa nan desu ka? Listener no minasan, kaiwa no naka de wa fasilitas apa yang buka selama 24 jam? Nihongo de 24 jikan eigyō no shisetsu wa nan desu ka? To kikimashita. Sono hyōgen de wa apa? Nihongo de nani? という疑問詞があります。アパ、日本語で何という疑問詞は、会話のトピックである何かを尋ねるために使用されます。ファシリタス、日本語で施設という表現は、デフさんと受付係の間の会話のトピックでした。アパ、日本語で何という疑問詞は、今年のトピックの後に、置くことができます。他の例は、アパ、日本語で、何という疑問詞は会話のトピックの前にも置くこともできます。例えば、アパ、ファシリタス、yang buka selama 24 jam。日本語で、何の施設が24時間営業しますか？で、あることです。その例の表現の意味は、ホテルで24時間営業している代替施設や様々な施設を訪ねます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Fasilitas apa yang buka selama 24 jam?
Restoran dan spa.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Hujan tertinggal di sudut jalan. tak lagi mengingat.
Dingin menyiksa hati yang sepi sunyi. Hanya sisa
Voice of Indonesia.
Indonesia.
semakin menyengat. Salah hati tiada berpadan, menatap pantai hilanglah penat. Pulau buau tempat berenang, pasir rumit pantainya indah, hiasan permai damai dan tenang. Hilangkan hati yang sedang gundah. Jembatan kita meniti anak ayam di dalam kandang. Janganlah kita berisau di hati, mari kita joget berdendang. Burung murai di atas jerami, hingga sebentar di ranting bakau. Cuba dengar lagu kami, judulnya Joget Pulau Buau.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。